キャスト。
ほら、ここがオズワルドさんちアフタートークです。改めまして、本日はピンチヒッターにこちらの方が来てくれました。
どうも、スカちゃんのヤジマリです。エンターテイメンツアワチンチョチメカス無名君はワダホビデオセイホウグイスホホケヨ、はい、ワンチュロワンチュロワンチュチュワンチュロワンチュロワンチュチュワンチュでウェンチュなスズメはチュンチュクチュン。お願いします。あの、言いたいだけなんです、すみません。い
や、本当にちょっと、本当になんでこれにいろんなパターンがあるんですか。本編とは違うやつやってるし、なんか
まだまだあります。
ちょっとね、はい、本編でね、
はい、
矢島里さんの、
うん、
過去のね、
はい、
中学時代から、
うん、
本当は本編で中学時代から矢島里になるまでを聞きたかったんですけども、
はい、
うん、ちょっと大見林大学合格編までしかまだ聞けてないんで、ちょっとあまりにも続き気になるんで、ちょっといいですか。
すいません。
多分本編で終わってる人からしたら、
はい、
大見林大学に入ったところから、
はい、
なぜ矢島里になったか全く予想できないと思うんで、
そうですよね。
ちょっとそうですね、はい、もうまんま続きちょっといいですか。
あ、いいですか。ありがとうございます。
すいません、もうアフタートークは あんまり尺関係ないんで。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます。だからさっき本編で言ったその大見林大学、
大見林大学、
やっぱ大学ってさ、
はい、
やっぱ高校で初めてこのもてはやされて、
はい、
で僕は大学もその人生が続くものだと思ってたの
よ。そうですよね、うん、てかなんならもっと、
そう
ね、大学生って
もっと、
うん、
あ、とうとう僕もっと楽しい生活が送れるんだと思ったら、
はい、
やっぱ高校と違って大学ってより多い人数というか、もう、
うん、
だから僕の存在なんて誰なんか見向きもされないという
か。いや、めっちゃわかります。俺も大学はしくじりましたね。
しくじった。
あの、全然楽しくなかったです。
お、ま、そうだね、
はい、
俺もそう、なんかあれまた中学時代に戻ったのかぐらい。
ああ、なるほど。そっか、それもあるから。
で、若干人見知りもあるから、
はい、
なんか本当に大学時代、まあ汚い話だけど、一人でご飯食べてるとこも見られたくないから、なんかトイレでずっとご飯食ってるの。
うわー、わかる。
なんか
大学時代に限ってはわかります。
そう、
はい、
なんかそんなので、でやっぱ東京に出たのに、はい、あ、こんなになってると思って。
あ、そっか、東京にいるのか。
そう、東京なのよ、
はい。
で、僕は夏休みとか春休みになると、
はい、
すぐもう地元の長野に帰って。
めちゃくちゃわかるわ。
で、当時の高校時代の仲間に声かけて、
はいはい、俺をチヤホヤしてくれるあいつらを、
あいつらに声かけて、
はい、
で、その市民ホールみたいなのを、
はい、
あの、自腹で借りてで、僕が作った、まあまあパク、もうほぼもうパクリのショートコントと、あの、ダンス、歌。
ちょっとごめんなさい、はい、聞いたことないタイプの内弁慶なんですよ。
何ですか。
地元の仲間集めて、
うん、
自分でライブ打つって、
うん、
その種類としてわからないんですよ、その何が満たされるのか。
だからその高
校飲み会とかでいいじゃないですか別に。
全然違う。だからステージに立ちたかったのよ。あの、生徒会長の時には毎回僕に出番が来たステージが大学に行ったらない。人前に立ちたい、
はい、
でもないから、僕は地元に帰って、もう自腹でホール借りて、
はい、
もう台本、もうショートコント、演技、
はい、
歌、ダンス、
はい、
全てが詰め込んだ、
はい、
あの60分のライブをあの、全開、あの、ローマ字で全開って、全開っていうユニット作ってそうそう、 T シャツとかも作って、全開 T シャツ作って、で、友達たちとに台本渡して、もう練習とかやって。
なんで付き合ってくれんのそいつら意味わかんなすぎるな、東京から帰ってきて
でも、だからその近所、もうそのホールの近所にもビラ配って、無料なんで来てくださいみたいな、はい、で、なんだかんだ優しいからみんな来てくれんのよ。
高校生の、ね、
その友達とか近所の家族とかも来てくれて、うん、でそれを1年に2回ぐらいやってたのよ、
はい、2公演。
そう、2公演、
夏冬で。
そう、夏冬で、
はい、
で、それを聞きつけた、
はい、
あの、まあ、長野県の上田市っていうところなんだけど、
はい、
あの、上田ケーブルビジョンっていうケーブルテレビの方が、
はいはい、
なんかとんでもないことやってる若者がいるぞ
長野無敵じゃないですか。八島里さん、長野だったら無敵じゃないですか。もう全部うまくいくじゃん長野
で。ケーブルテレビの方がそう来て、
はい、
その冬の公演に見に来てくれて、
はい、
で、あの、上田ケーブルテレビのこういうものですって名刺渡されて、ちょっと上田でね、あの、こうやって頑張ってる若者の矢島さん、
はい、
を特集したいんですけどいいですかと、
はい、
で、特集って何ですかって言ったら、要は また来年もやるんですかって言われて、あ、来年も絶対やります、うん、じゃあ今からあの来年の公演まで密着させてくださいと、ぜひお願いしますと。
そうっすよね、願ったり叶ったりする、う
ん、で密着ってそんなよく分からなかったけど、でも本当にその上田ケーブルテレビの方が本当に東京の大学にも来てくれて、はい、で普段は大学でこんなことやってますっつって大学の授業風景撮ったり、はい、で大学の公演でこう話したりとかっていうシーンも撮ったり、はい、で僕は休みになるとこう帰って仲間たちと練習する風景も撮ります、はい、で本番も撮ります、はい、っていうのを夢追い人矢島啓太っていう番組を作ってくれたんですかっこいいでしょ、夢追い人矢島啓太
ね、ぐっ
そうで、でそのライブも密着して、で最後にその方があのこの夢追い人矢島啓太 の、はい、のシナリオは僕の中では最後、はい、あのその矢島家、はい、あのあの家族で、
はいはい、
あのご飯を食べてる、でその食卓であの家族であの矢島あのお前はね、そう将来あのどうすんだみたいな、はい、そういうなんか将来の葛藤も僕は映したいんですと、うん、
ああ
、ぜもう全然いいですよ、うん、で両親もまあまあいいよっつって、
はい、
当日、
うん、
あのカメラ3台来てさ、
はい、
でも家族はもうガッチガチ、
はい、そうっすよね、あんまりないっすもんね、
う
ん、
もう両親弟妹、うん、ガチガチで、そのスタッフさんが家族にあの皆さんはちょっとご飯を食べててくださいと、でその家族がご飯食べてて、それを僕はそこに背を向けてカメラに向かって、そのスタッフさんが、はい、さあのライブ素晴らしかったですけど、はい、矢島くんは将来芸能界とか進んだりするんですかみたいなインタビューを、家族の食事を背景に語ってる矢島さんを撮りたいですと、
はい、
あ、分かりましたと、で母ちゃんがあのご飯にパスタを作ってくれてね、
はい、
で、あ、じゃあスタッフさん、じゃあ、カメラ回しますね、皆さんはもう食事 しててください、はい、つって、で僕はこう背を向けてこう、はい、じゃあよーいスタートつって、さあ矢島さん、あのライブ素晴らしかったですけど、どうですか、両親も見に来てくれましたけどね、そうですね、まあみたいに語ってたら、はい、そのカメラマンさんがね、なんかすごい笑ってるのよ、なんか、
はいはい、
みたいな、でんと思って思ってみたら、うん、あの要は、
はい、だって感動のシーンですもんね、
うん、感動のシーンなんだけど、家族がカメラ3台、
はいはい、
緊張していたのか分かんないけど、
はい、
あの、
はい、
お母さんが、
はい、
お箸とフォークとかを出すの忘れてたみたいで、
はい、
で僕は語ってるわけじゃん、
はい、
で家族は本番始まってる、あ、はい、やばいと思ったけど、あ、食べなきゃダメだってことで、何を思ったか父ちゃんがパスタを手で食べ始めたので、それを見てた弟や妹が初めてでそのスタッフさんは、いや、これも面白いから、はい、もうこのまま、はい、まあ行っちゃいますかみたいな、
はい、もうだからその、うん、もうカメラ回ってるから、うん、ちょっと待ってくださいとかも、うん、言っちゃいけないもんだと思って、
う
ん、
優しさなのよ、
はい、取り返しつかないから止めちゃうとっていう感覚なんでしょうね、うん、多分
で僕もそのノリでいいなと思ったんだけど、はい、そのケーブルテレビの特性を知らなくて、
はい、
あのケーブルテレビってそれがあの土曜日に あのその2時間の夢曜日と矢島啓太が1日8回放送されるのよ、はい、だから地元が見逃さないのよ、はい、それ
絶対バレるの、みんなに手でパスタ食う家族って
なんかでそれでなんか矢島んちなんか変な宗教やってるぞみたいなのがちょっと、はい、もう広まったんだけど、でもそれが僕のテレビデビューというか、
はいはい、
あ、またあ地元じゃ注目してもらえるみたいな、で
おもろ、それ見たいわ、そのケーブルテレビもらえねえかな、
ね、でそのでそっから僕そう自信を持って芸人あの吉本に行くんだけど、
はい、ジャニーズにも応募してたんですよね、
そうでも大学、4年の時に最後にあの吉本の NSC の願書と、
はいはい、
あのジャニーズの履歴書両方同時に出して、はい、早く帰ってきた方に進もうって決めて、
はい、
そう吉本が早く帰ってきたから僕吉本に進んだ、
はい、吉本ってその早く帰ってきた方とかじゃないんですよ、あれ絶対帰ってくる期日に
いたずらだよね、運命の、
いたずらじゃないです行くべきして行ってますよ吉本に、
で行くんだけどやっぱ、はい、もう中学時代よりもうひどいというか、
はい、
もう自信満々に入ったけど、まあ なんつうんだろう、いろいろ選抜ってあるじゃん、
各講師のね、
そう各講師のネタ選抜とか、はい、ダンスとか発声とかボイスとか、うん、
演技とかね、
で僕いろんな方と組んだんだけど、はい、まあ何やってもネタ選抜にはもう最後まで一個も入れなくて、
はいはいはい、
でもダンスとかそういうネタ以外の選抜は全部入ってる。
ネタ以外の選抜はなんか一生懸命さ入ります
よね。そう、もうだから周りからするとなんかつまんない元気なやつみたいなイメージだったのよ。うん、
ああなるほど、うん。はい。
絶対的に。でもそれ唯一僕のことを面白いね君って言ってくれたのが、はい、あの同期の相席スタートのケイちゃんなのよ。だ僕その言葉だけ信じて、はい、やめなかったんだけど。
あケイさん。
そうそうケイちゃんが言ってくれて、で僕ネタ選抜入ってないから卒業公演出れないんで、はい、あのクビですみたいな。ここまでやってきてる。
いやまあねそのそれに近いことありますよね確かに、
うん、嘘でしょって思ってつったらそのボイスの先生が、はい、まあ僕選抜だったから、
はい、
お前ダンスできたよなと、
はい
はい、つってで要はその卒業公演で選抜組のエリートたちが、うん、その先生の作ったレッツアバランチャっていう曲を、
はい、
あの歌って踊ると、
はい、
お前その振り付けやってみろって言われて、
はい、
で僕まさか あの初めての振り付け師として卒業公演は出てないけど、はいはい、振り付け師として卒業公演することができたの、でそこで卒業が認められたの。
聞いたことないパターンじゃない。
で卒業なんとかできたな、
はい、
あでもこっからどうしようって思ってたら、
まあ、その結局はその芸人として、うんの自信みたいなのはそこで結構つままれてますもんね。振り付け師として言ってますからって。
で舞台も出てないし、はい、うわーってなってたら卒業して芸歴がスタートして2ヶ月ぐらい経った時に、はい、その先生からメールが来て、
はい、
あの何時にあの神保町の何階に来てください、
はい、
って言ったら、
はい、
お前ミュージカル出てみるかと、
はい、
俺の知り合いがこのプロデューサーやってて俺一枠もらったんだよと、
はい、
お前進めるわと、
はい、
僕ですかつって、それが話聞くとあの来年の夏からあの3ヶ月のロング公演されるあの青山劇場で開催される、
はい、
あのなんだっけあのオズの魔法使い、
はい、
っていうなんかミュージカル、
はい、
でオズの魔法使いなん、
まあ、それ系のやつですね。
そうオーバーザレインボーっていうのがテーマ曲の、
あオズの魔法使いじゃないですか、
あかな、うんのオーディションに行ってこいと、
はい、
お前踊れるよな、何の曲やるつって、まあ、郷ひろみさんのお嫁サンバは得意ですよつって、はい、お嫁サンバいいね
っていいわけねえだろ。
でちょっと見せてみろっつって、はい、僕123バとかやって、はい、あオッケーそのままでいい、オッケーじゃあ何月何日あの青山劇場のなんとかリハーサルにあもう行ってください、
はい、
で当日行ったら、
はい、
ものすごいでかいリハーサルして、
はい、
でもう審査員がね多分25人から30人ぐらいもう長机ドドドドドの中にみんなこう座って、
はい、
で周りは本当になんつうの熊川哲也さんみたいな、なんかもうみんなバレリーナみたいな、
もうガッチガチのプロ、
ガチガチのプロでみんな男性なんだけど、うん、でこの張り紙が貼ってあってその、はい、あのオーディションで50人、
はい、
であのなんとかバレエ団のそのなんとかさん、
はい、
でなんだかだもう僕以外みんなバレエ団 で、はい、で僕あの50人目の下に手書きで、はい、吉本興業矢島圭太
イレギュラー中のイレギュラー、
イレギュラー
だって本当は多分オーディション参加したくてもできないやつとかもいるわけじゃないですか。
そうだと思う
多分。
であの始まってくるから、はいじゃあ始めます、じゃあ一番のなんとかのさん、はい来てくださいっつって、
はい、
私はなんとかの構想曲で踊らせてもらいますっつって、なんか、はい、うーんって流れて、その方がもうバレリーナみたいな、
はい、
もうめちゃくちゃ綺麗なつったら、もう真ん中に座ってる人がもう10秒ぐらいで、はい OK です大丈夫です、はい次の方みたいな、
厳しいみたいな、ダメってことなのか。
で2人目が出てきて、またはい OK です、もう基本みんなね十何秒で、はい、はい、大丈夫です、はいはい、
何が見たい、
ダダダダダダダダって進んでって、
はい、
はい、じゃあこれ吉本興業のみたいな、でざわざわってなって、はい、で周りも
最悪
でバレエの方、え吉本興業つって、僕矢島さん、はい、って言う、はいって、はい、じゃ何踊られますみたいな、
最悪
最悪、これ伝わってないの、
最悪だ。
であ あの郷ひろみさんでお嫁サンバっつったらもう周りがお嫁サンバえこれ俺伝わってないのかなと思って
最悪だわ
で CD 持ってって、はい、お願いしますっつって、はい、で流れで、まあ、でも満金でやろうと思ったら、はい、1、2、3、バン、うん、
いやもうやるっきゃないですもんねだって
うんてんっつったら僕まさかの3分58秒、はい、え踊り切るんだで周りも踊り切ったぞみたいな、
はい、
で
今までオビリンの再来じゃないですかこれ
ストップとか言ってた、はい、もうセンターに座ってた方がもうパッて僕の顔見て
え
ちっちゃい声でえどういうつもりですかなんかその方本当にもう驚きすぎて止めれなかっただけでえマジでどういうどういういや僕は
オービリンの再来じゃないじゃないですか
奇跡起こなかった
その方だけ20丸くれるんじゃないですかこれ
マジでドヤバイ君、はい、いや僕あの先生に勧められて、はい、でも全然伝わってなくて、
はい、
でそのままもうそれが初めてのオーディション
へ
でもうそっからも全然もうライブとかにも出れないし、はい、うわっていう日が続いてて、はい、で25歳になるのよ、
はい、
でもうバイトばっかでうわでもそこから何もないですよもう全然ライブなんか、ね、同期はボーイフレンドとか少年感覚とかなの
であいやまあもうね、うん、いっぱい13期は結構早かったっ
すそう花の13期って最初は言ってもう姫ちゃんとか田畑くじも、うん、うわ俺だけコンビも組んでなくてずっとバイトばっかだっていう時に、はい、先ほどの話ですけど家でこうふわーってなった時に25歳の約束っていう言葉を思い出すのよ、
はい、
でそれっていうのがその高校時代、はい、だ花の高校時代、
はい、
初めて僕は恋愛した子がいて付き合ってたんだけど、はい、その子と付き合ってる時にまあ、その高校生ながらにちょっとふざけながら私たち、まあ、別れることないけどもし別れててもお互い違う人と結婚してても25歳の何月何日何時にこの場所で再会しようねっていう約束どうみたいなことを言ってたことを、
はい、
思い出したのよ、
はい、これだ俺聞いたやつ確か
そうでしょ、はい、でも僕は25歳の約束、
はい
もう不安になってくるのよ
もう覚えてねえだろうなってね
あれでも僕の母ちゃんとも彼女仲良かったからすぐか、うん、もう母ちゃんに電話して、はい、母ちゃんさ高校時代つけてた頑固とさ僕何歳の時にやあの再会するとかなんか言ってなかったって言ったら
知らねえよ
本当にそれ知らねえよといやでもいやキレが良いから、はい、25、30、35とかそんな感じでしょ、
はい、
あそっかありがとうっつって、
はい、
で
超ムカつく電話だったのよ私多分働いてとかね、うん、その家事とかやってる合間に久々に息子が出かってきましたって、はい、忙しい中電話出てその僕何歳と
約束したっけ再会
知らねえ
ほんとそうだと思うよ、はい、で、まあ、でも自分なんだもうそれ思い立ったのも25歳だし、
はい、
25こう信じるしかないのよ、
はい、
で、あとはあの時間と、うん、場所、
うん、
時間と場所でも時間は始発で行けばなんとかなるなと、
はい、
あと何月何日なんだろうみたいな、
はい、
あれ謎結構多いなみたいな、
はい、
でパッと思い浮かんだのが、うん、付き合った記念日9月8日
覚えてるんだ25歳になっても、
う
ん、
9月8日に俺、はい、もう大恋愛した子だったから、
はい、
9月8日で母ちゃんに電話した日が8月29。
あ間に合います、
ね、あれこれは行くしかないなっつって僕9月8日の始発の新幹線に乗って長野県の上田市に帰るのよ、
はい、
でその新幹線乗ってる時にあとは場所と時間か、はい、あでも時間
分かってないんだ場所と時間まだ長野向かってんのに
全然分かってないあでも時間はそっか始発だからああここからずっと待ってればいいかあ場所場所場所つって2つ候補が出たのよ、
はい、
毎回デートの帰りに寄ってた駅前の立体駐車場の屋上、
はい
まあ、景色が良かったから、
はい、
か告白した公園、
はい、
で僕は新幹線で駅に着いてパッと見えたからこの立体駐車場だと、
はい、
で立体駐車場に僕朝の7時半ぐらいに着いて、
はい、
で登って 景色見て何も変わってねえなみたいな、
はい、主人公だな
でもうそこで待って7時半に着いて10時になって12時になって13時になって14時になってそこで気づくんだけど、
はい、
何やってるんだろうか
そりゃそうですよ、うん、だって場所を明確でもないし
明確でもないし今日かも、もう
分かんないですし
でもやっぱ本当に会いたくて悩んでて、
う
ん、
そう別れて何年経ってたんですか
別れてだから19で別れたから、
6年ぐらい、
そうそう6年連絡先も知らないし、はい、
じゃあ高校出てすぐ別れちゃったぐらい、
ね、そうだねでわーってなってたけどもうとりあえず会いたいが勝って僕待ってたのよ、
はい、
で6時になっても来なかったらもう一個の場所に行ってみようと、
はい、
で6時になって結局来なかったんだけど、はい、そっかつってでもまた来年来ればいいかと、
うん
いやでももう一個の場所に最後行ってみようっ
つ
って
公園の方
で、
ね、
そうで、はい、立体駐車場わーって降りて、
はい、
公園の方向かってる時に、うん、あの財布も携帯もタバコも全部ないのよ
え
あだからもう一日中居すぎてもう全部置いてきちゃったわと思って猛ダッシュでもう屋上戻ったら一人の女性が立ってたのよ
え
それが彼女だったのよ
え
再会できたのよ
ま
で俺も
これすごい話
でもそこでうわー泣いちゃってさ俺、
はい、
でよくよく聞いたら19時にこの場所だったらしいのよ25歳19時にこの場所で再会だったらしい
あっぶな
で彼女も早めに来て6時半前に来ちゃって、
はい、
で僕が戻った時にちょうどでそこからもう
荷物忘れてなかったらもうそのまま公園行っちゃってたんです
もん
ね
会えてないと思うでそっからねずっと朝5時ぐらいまで喋るのよもう、
ね、
うわってで別にそこでお互いあの彼女できたのとか彼氏できたのとかそういうことを聞くわけじゃなくて、
はい、
実はさ僕芸人やっててさあそれなんか誰か伝えて聞いたなみたいな、うん、いやでもさもう全然うまくいかなくてもうバイトばっかだよみたいな、うん、そうなのか私は仕事でさみたいな話をずっと朝方までしてたら、はい、その彼女がごめん私朝7時から仕事だから、はい、もうそろそろあ、ね、一旦家帰んないと、はい、そっかつって何のかっこいい報告もできなかったなつって
うんまあ分かりますその気持ちをね芸人やってね
で彼女が車に乗って帰ってくわけよ、
うん、
でその車がパッて止まって、はい、彼女が降りてきて、
うん、
そう紙を渡すのよ、
はい、
でその紙パッて見たら30歳19時にこの場所でって書かれた紙
を、
だから僕この5年間は絶対次いい報告するためにこの5年間絶対芸人を辞めないって決めて
はぁ
で芸人続けることができてあそうで
いや壮絶だな
そうで僕もその気持ちでもう東京戻るんだけど、はい、まあでも待ってるのはもう何もないもう、
まあね、
もうまたバイトの
かといって東京戻って急に劇的に変わるわけじゃないですもんね
でバイトでパセラっていうところでしたけどパセラ六本木店
はい、はい、パセラ
から、まあ、ちょっといいカラオケ屋さんなんだけど、はい、でそのパセラが半年に1回パセラのバイトみんな集めてよくしていきましょうっていう
懇親会みたいな
そう懇親会みたいなすんのよ、はい、ででっかいホールに、
はい、
時給出るからお前行ってこいって言われて店長に、
はい、
もう何もないからあもちろんつって行ってA から Z のテーブルが、はい、あってくじ引いてくださいつってで書かれてたアルファベットの席に座ってくださいっつって、
はい、
で僕は A グループを引いて僕こう「あっ、六本木店から来ました矢島です」みたいな、はい、でこうみんな和ませるためにわってボケてたら「
はい、
うっさいわお前」みたいに突っ込んでくるやついるなと思ってたら、うん、それが今の相方の宮本
さん、あ宮本さんだったんだ
そう新宿店の代表として来てて、で
芸人の出会い方じゃなくないですかそのNSC の同期なのに
そうで
知らなかったんですか宮本さんのことは
だって宮は大阪だから
ああの人大阪 NSC なんだ
そう大阪から相方と出てきて宮も宮で解散しちゃってバイトばっかやってて、はい、ここに参加して
あなるほどなるほどはいはい
いやいや同期やん、
はい、
ってなってじゃあ一回 M1 出てみるっつって一回戦通ったらじゃあ組もうかっつってそこで組んだ
それも一発目からそのジャニーズの漫才というか
いや当時はパンクブーブーさん大好きだったもうパンクブーブーさんみたいなもうめちゃくちゃテンポの、はい、もうめっちゃ漫才さ
全く想像つかないですわ
そう普通の漫才さ、
でスカちゃんというかスカちゃんがコミ名変える前のダックス
そうダックス
ダックス組んで
そうダックス組んで で、あの相方がさ、
はい、
あのほくろ占い始めるのよ。
はい、ほくろ占いね、本出してましたもんね。
そう、本出して全く仕事ない時にあの相方だけ笑っていいと思うが決まるのよ。
あ、そうでしたっけ。
そうだよ。毎週木曜日宮本のほくろ占いのコーナー。
え、それ何年前でしたっけ。
2012年か2ぐらい。
あ、僕らじゃあデビューした年ですわ。
あ、ほんとです、はい、いやもうそれぐらいか。で当時一緒に住んでたんだけど、え、相方がさ、
はい、
え、あのいいともレギュラー決まるってもう、
うん、そうですね。
でも解散じゃんって
思わない解散っていうか、その取り残される感じはしますよね、多分ね。
そう、あ、やばいやばいと思って、うん、で宮本はほら一緒に住んでるからさ、宮本もなんか夜中まで勉強するのよ、
はい、
もうその日のために、
はい、
でそれ見てるのも嫌でみたいな、もう努力すんなよみたいな、
うん、つったらコンビでやってんのによみたいなね。
そうつったら宮本がその初収録と、まあまあ生放送だけど、うん、もう初めて の、そのいいともの前日に僕に、あのヤジマリーもちょっと衣装を着て見学来てくれないかと。
ヤジマリーだったんですね。
もうその時成り立てくれ、
はい、
まあ、まだ普通のスーツだったけど、あのもうスタッフさんに言っといたから見学させてほしいって、
はい、
で僕はちょっとカッコつけて、あ、興味ねえよみたいな、
はい、
嫌だよつったら、いや、あの俺がな、あのほくろ占い見つけられたのもヤジマリーがこうなんかあのいてくれたからやし、はい、ちょっと見学に来てほしい、
うん、
いいつったら、もうミヤが土下座してきて見学来てくれみたいな、はい、勝ったよ、もうちょっと行きたかったからさ、
はい、それはそうですよね、
勝ったよみたいな。でそっから毎週僕行くのよ見学に、
はい、
で本当に客席でこう見て、
はい、
でミヤが本当に著名人たちのほくろ占いして、
はい、
うわ、タモさんとか鶴瓶さんと絡んでるみたいな、
えぐいっす
よね、えぐい光景を毎週見て、うん、で3ヶ月ぐらい経った時に、そういつもみたいに僕見学行ったら、
はい、
鶴瓶師匠が
うわ、
そう僕のとこ来て、
はい、
え、本番前よ、
はい、
そう見事でお前楽屋今回みたいな、
え、あ、そっち、
そう、
え、
え、と思って、
はい、
わ、ぶち切れられると思って、
はい、
で楽屋、お前誰にも言っちゃうぞお前、え、お前だけで来い、え、相方にも言うな、
はい、
はい、つってそーっと楽屋行ってトントン、
え、鶴瓶師匠が、
そう、
はい、
で僕鶴瓶師匠の楽屋、はい、失礼します、お座れ、
はい、
うわ怒られる、なんかしたかなと思ったら、お前えらいな毎週見学来て、
はい、
普通ややろ、なんかこあの相方が出てたら、
はい、
まあそれはコンビで話し合ったんか知らんけど、はい、え、俺は衣装を着て毎週見学に来てる、え、お前らダックスご褒美をやる、
え、
今日あの相方がほくろ占いの、まあ今日するやろ、もうそれを、え、俺がさせないから、
はい、
え、お前らコンビなんやろ、
はい、
え、俺がお前をもう呼ぶから、
え、
寝たせ、
え、寝た、いや、そっちだよな多分、
え、
なりますね、
いやいやいやと思って、
いるいるいるタモリもいる
無理無理と
無理無理、
いや、 お前らコミヤン、もうほくろ、もうコミヤンだったら寝たせ、
はい、
もう生放送だけど俺が責任取るから、
はい、
寝たせ、でお前はあの今からスタッフにも誰にも言うの、タモリにも言うの、
はい、
俺と、え、お前と、え、相方だけの3人の秘密や、
はい、
つって今から、え、お前は楽屋に帰って、え、相方に俺が言ったことを伝えろ、
はい、
でネタ練習をめちゃくちゃしろ、
はい、
あとは俺が何とかするから、じゃあ本番頑張れよっつって、そう、行けって言われて、
あ、もう渋いな
あ、やべえやべえと思った、俺もう楽屋戻ってミヤに、でもミヤは台本見てこう勉強してんのよ、
はい、
でミヤに僕、あの鶴瓶師匠に呼ばれて、あのネタしろって言われたっつったらミヤは何言ってんねん何言ってんねん、いや、ミヤ、あのマジなんだ、
はい、
もうええって、もう集中させてくれっつって、で もう俺が本気の顔色だったんで、
はい、
ミヤマジなんだっつったら、もうミヤも顔真っ青になって、はい、マジっぽいなっつって、そっからもうネタなんてないけど、はい、もうとにかくあるネタをもうめちゃくちゃ練習して、
はい、
でもまだちょっと自分は信じてないというか、
はい、
で本番、
うん、
で僕はいつもみたいにスタッフさんに案内されて客席の後ろ、もう最後尾でこう見て、
はい、いや、そっから舞台上がるなんて想像つかない
ですよね。でこうなんかテレフォン初期 も、はい、もう毎週と変わらぬ光景、はい、でダックスミアトのほくろなのかな、はい、みたいなが始まって、
はい、
でゲストが篠原涼子さん、
はい、
ビッグゲスト、わあ、じゃあね今週はあの篠原涼子さんのほくろ占いをって時に鶴瓶さんがちょっと待ってよっつって、
はい、
えお前ら知ってるかっつって、はい、えこの宮本これコンビやねんっつって、でお客さんも知ってます、あのねえ相方ね毎週見学来てんすよ、えあいつっすわっつって、
うわ、
でカメラマンさんも演者もえ何何何と思って、はい、でもカメラさんが僕にバッつって、
はい、
で客席もえーみたいな、はい、ちょお前こっち来いっつって、で俺もうわ呼ばれたと思ってわー言って、でも
もう
その時ピースさんとかもいたんだけど、もう綾部さんもおおおおみたいな、おおおおみたいな、なあのいやこいつらコンビなんで皆さん、いやほくろ占いもねちょっと見たいんですけどどうですか、えお客さんこいつらのネタ見たないですかっつったら、お客さんがうわーってなって、
絶対ほくろ占い見たいでしょ篠原涼子の 100% 篠原涼子の
冷静になればそうだよ
ね、ほくろ占い見たいですって
でももうその空気作ってくれて、はい、えお前らそのネタとかえいけんのか、
はい、
いいやちょっとだけ練習しろ、ストッパー、はい、つったら鶴瓶さんがそこから前説してくれて、
はい、
いや普通ねこのえ2年目3年目がこの生放送でネタやったら普通喋るだけですごいです、喋れるだけですごいです、はい、だから皆さん温かい目で見てください、え大丈夫か、よしじゃあダックスの漫才見てくださいどうぞーっつって僕らバーってやったら、もう何やってもドンドンドンみたいな、もうお客さんも子供見る感じ、うわーみたいな、はい、ありがとうございましたって言ったら鶴瓶さんが、お前らすごいなみたいな、すごないですかこの人、いやこんな若手いないですよこんな生放送急に言われてみたいな、
まあ、確かにそれえぐいですけど、
でめちゃくちゃ盛り上がって終わって、で本番終了して生でみんなもよかったなみたいな、よかった、
いや
あつっても宮本と僕も号泣しながら、
いやまあまあまあまあまあまあわかりますよ、そら気失うでしょ、だってマジで
生放送よ、
はい、
で
いやしかも鶴瓶師匠と
田森さんがいて、で号泣しながらもう僕ら鶴瓶師匠の楽屋、
ありがとうございました、
ありがとうございましたみたいにもう土下座してありがとうございました、はい、ね、でも生放送の良さってこれやねん、
はい、
でなんか、まあ、台本が悪いわけじゃないけど、なんか毎週ほくろ占いでもつまらんと、はい、その収録でええやん、でこの笑っていいともの良さって生放送で何が起こるか分からないのが楽しいねん、
はい、
でこの生放送の良さをお前らに今日味わってもらったから、
うん、
お前らの代が今後もお笑い界に生放送の良さを伝えてってなって言ってくれて、はい、でそこから僕ら全然売れなかったけど、はい、その鶴瓶師匠とまた共演してこの話ができるまで、はい、芸人は何が何でも続けようってことでこう続けてくれたというか、
2つの約束があるわけですね、じゃあ
やめてよ
いややめて、全然そんな風に返してくると思わなかったんで、ちょっとすみません、やめてよじゃなくて、
やめてよ、そんな風にしてこうちょっとずつこう芸人続けてこれたというか、
はい、
30歳の約束もそうだし、はい、そう鶴瓶師匠との共演もそうだし、
え待ってください、30歳の約束はどうなったんですか、今39歳までだって、
ああなるほどね、
いや当然気になりますって、え
あのまあえまだ話して大丈夫なの、
いやもうこれは聞きたいですよ、だってその25歳の後、うん、今度30歳19時この場所出て、はい、行ったんですか、
だって今回は全部分かってるわけだから、
はい、
で
俺そっから先を知らないから、
あそうだよね、
はい、
だからその30歳9月8日19時にこの場所で今回全部分かってます、
はい、で絶対行きますよね、
絶対行く、で僕は本当にもうその紙もらってからずっと宮とコンビ組んだからずっと舞台出る前にその紙見て、
はい、
よしっつって出てったぐらい
かわいいかわいいこの人、
でも僕にも彼女ができるわけよ、
あ
うん、
はいはい、
で
その25歳から30歳の間に彼女ができた、
うん、もう4年半つけた彼女がいて、
うん、
でこの彼女と付き合ってる時に僕30歳、
はい、
で9月11日が、
はい、
スカパー看板芸人を決める大会の決勝戦だったの、
はい、
で僕らは決勝に残ってたの、
うん、
で僕ら仕事何もなかったからここに全てかけようって頑張ってきたのよ、
はい、
で9月11日が僕らにとってはもう大事な日、決勝戦、はい、で9月8日その3日前が9月8日、
はい、
再会の日、
はい、
でも僕には4年半つけてる彼女がいる、
はい、
え、うん、これを僕は隠していくのか、
はい、
っていうのをものすごく迷って、
はい、
で僕は彼女に、
はい、
ちょっと話があるから聞いてほしいと、
え
で あの先ほども話した25歳の約束の話を全部して、はい、ということで、うん、9月11日にあの人生をあの変える9月11日決勝戦があるから9月8日行ってきてもいいですか、
はい、
って彼女に言ったら、はい、あの彼女があの意味が分かりませんと
なんで行くんですかと、
え何を言ってるのみたいな、は
い、いやあそんないたらもうそっち盛り上がるやんって、うん、5年ぶりの約束みたいなのが拍車かかってるしより戻すやん下手したらっていうことですよね。
そう、そうだから僕言ったの、いや恋愛感情とか一切ない、
はい、
だからもしもちょっとでも疑ってるなら、
はい、
分かった、
え
ついてきてもいいついてきてもいいから、はい、9月4日行かしてください、
はい、
つったら彼女は、はい、なんでなんでなんでなんでなんで私がついてくの、意味がわからないんだけど、
は
い、
なん言わ別に言わなくてよかった
のに、でも隠していくのが僕は、
あ
でも俺は正直言ったら、あのここまでやってくれたのはあの、はいね、この約束の紙が、はい、あったからですら、いやいやえこの4年半支えてきたのは私じゃないんですかと、いや
本当におっしゃる通りですね、
うん、おっしゃる通りでしょ、
はい、
でもその当時は僕はもう入ってるからモードに、はい、いやそれはそうなんだけど、
はい、
これとこれは別で、
はい、
マジで恋愛感情なくけじめをつけたいんだと、
はい、
生かしてくれっつったら本当に呆れたこと、マジでキモい、勝手にしてください、
許可が下りたわけですね。
そうですで僕
バカだなこのおじさん、
でもさモードに入っちゃってるから、はい、
そうですね、もうねもうそのロマンティックモード入ってますよね、
ロマンティックモード入っちゃってるからさ、もう行くしかないから、うん、行ったんですよ、で
行ったんだ、
もうそっから、はい、もうそれ話した日から彼女とも、ね、うん、メールも返ってきませんよ、
うん、まあブチ切れてます
ね、ブチ切れてます、はい、まあでももうここはもう、もう目の前の9月8日をもうこなそうと、はい、もうこなすというかもう再開で18時半に着いたのかな、ちょっと早めに着いて、はい、でつったらその立体駐車場に、
はい、
このなんていうの黄色いテープが貼られてたの、このえ分かる、その
あキープアウトの、
ああそうそうそうそう、はい、うわーって貼られてて、え何これと思って、
はい、もう入っちゃいけませんよってことですもんね、
あれあってまた思い出したんだけど、はい、その25歳の時に、
はい、
その紙を彼女がくれた時に、はい、でもこの立体駐車場何年後かに取り壊される話が出てるの知ってるって聞かれて、
はい、
ここなくなっちゃうのみたいな、はい、じゃあここなくなったらどうしようか、あじゃあその時は、
はい、
お互い の、
はい、
あの母校の千曲高校の校門の前に19時にしよう、
はい、
って言ってたわ、
よく思い出せましたね、
俺それ見て思い出して、
はい、
でも迷うわけよ、
はい、
これは潰れてないよなっていうなんつこれあるよねって、
はい、
あるし、
うん、
なんなら車は入れないけど僕こう調べたらエレベーターは乗れたのよ、
はい、
これは潰れてないのと思って僕こうエレベーター乗って、
はい、
18時半ぐらいについてこうでドキドキしながらさ、はい、19時になっても来なくて、
はい、
あ仕事が伸びてんのかな、
はい、
19時半になっても来なくて、はい、あれこれもしかして彼女は潰れてるとみなしてるか
いやそれはそうでしょ、キープアウト張ってるんですか、だって
そうだよね、
はい、
で俺やばいと思って、
はい、
もう車も何もないから、
はい、
もうダッシュで、
はい、
千曲高校行くので、
はい、
ダッシュで20分ぐらいかかるの、もうダッシュで、
はい、
でも俺そんなこと気にせず、う
わあダッシュって走り
走り走りタクシーなんて考えないから、
まあ金ないですしね、
はい、うわー走ってて、
はい、
で着いたのがね8時ちょい前かな、うわー着いたらこうなんか後輩たちがもうなんか部活やってるのよ、校庭で、
はい、
で校門誰もいない、あやばい、どうしよう、あもうテンパってんのよ、
はい、
あどうしようで俺その校門の目の前のそのテニスコートで部活やってる後輩たちに、
はい、
すいませんっつって、
はい、
ちょっといいっつってつったらその後輩たちも、
はい、
はい、ごめん、あの怪しいもんじゃなくて僕卒業生なんだけど、
はい、
この校門の前に、
はい、
19時ぐらいに女性か、
はい、
車か、ええ、誰かいなかった、
ロマンティックモード入ってんな
って言ったら、ええ、その子がね、
ええ、
もうみんな呼んでくれて、ええ、おいちょっとっつって、
ええ、
つったらもうテニス部のみんながこう来て、え何何、
ええ、
あのこの方がさなんかここになんか車とか女性立ってなかったっつって、ええ、でみんながあれさあれなんか黒いワゴンみたいななんかちっちゃいワゴン止まってなかったみたいな、
ええ、
あーい あ、20分ぐらいいたよなみたいな、はい、マジでありがとう、俺はもうそれを、
はい、
あやっぱいたんだ、あってことは彼女は、あ彼女はここじゃなくて、ああもう矢島君はあそこを潰れてないものとみなしてあっちで待ってるかもしれないっていう考えで、はい、車で行っちゃったんだろうなと思って、
入れ違いになってるんだ、
ありがとうっつって僕またダッシュで、はい、もう行った
うわ40分ダッシュしたんですか
で戻って
30が
そううわーって思ってる、もう立体駐車場のこっち行っていない、でも20分待ってみよう、来ないかよしっつってまたダッシュで高校行って、うわ
ーマジっすか、
うでうわー行って、でまたテニス部にごめんっつってはい、この間に誰か来なかったっす、あマジですいません見てなかったっすごめんなさいっつって
そりゃそうでしょ
そっかーっつって、はい、で僕その
完結すると思う、
その15分ぐらい待って、
はい、
でまたダッシュで立体駐車場戻る、はい、うわでもしんどいなと思ったら、はい、高校生がもうチャリでプーって取り過ぎたから、はい、ごめんっつって声かけて、はい、はい、理由はちょっとあの今説明できないんだけど俺卒業生なんだけど、はい、あのチャリ貸してくれねえか、
意味わかんないって、
いや意味わかんないだろうけど、いやでも必死だからこっちつったら、その高校生も何かをさせたのか、
はい、
あわかりました、はい、あじゃあかあじゃあとりあえず、はい、この校門の前 の、はい、あのチャリ置き場に返しておいてください、
はい、
分かったえありがとうって、僕チャリでまた立体駐車場戻って、はい、うわで戻ってあいないで、また高校チャリで戻って、はい、いないを結局ね23時前まで繰り返したのよ、
えくなんをええ半端じゃないお服
半端じゃないお服マジで数えきれないぐらい、でも結局会えなかったの、
ピュアというかなんというか
会えなくて、
はい、
会えなかったかっつって、でも次の日帰って、
はい、
で9月10もう1日複雑な気持ちで決勝には、はい、挑むんだけど、はい、なんとか優勝できて、
そこでスカちゃんに改名する、
ね、スカちゃんに改名する、
はい、それはそう知ってます、それも
で、そのスカちゃんに改名したその夜に、まあ、東野さんが MC だったんだけど、
はい、
の番組だったんだけど、まあ、東野さんとか先輩方と打ち上げがありますと、はい、でこのみんなで飲んでる時に彼女から連絡来るのよ、もう4年半つけてる彼女ね、
はい、
久々に電話来たと思って、
はい、
俺あトイレでエコ抜け出して、はい、はい、ただ彼女も見に来てくれてたのよ、もうルミネに、
はいはい、
もう客票だったからもう呼んでたのよ、
優勝おめでとうの電話だ、
見てたよおめでとうみたいな、
はい、
ありがとう、いやほんとごめんね、あの結局あの会わなかった、うんうん、会えなかったんだけど、うん、えだから何もないから大丈夫だよって言ったら、うん、うん、えそれは大丈夫、
うん、
え別れてくださいとういやちょっと待って、あのいやほんとに俺ほんとそんな気持ちなくて、ほんとにいやあのそういうの関係なく別れてくださいっつってプーって言われて、
いやまあ原因はもう丸分かりですからね、でも
丸分かりだよね、
はい、
でそこからまあ、まあ、まあ両方を失ったというか、
はい、
まあ、会えなかったし彼女とも、
うん、
何にムカついたらいいんだろうっていう
なんかそうですね、
でもスカちゃんになってね、本当についもうコロナ前に、
はい、
その彼女もパセラ六本木店のレストランの子だったのよ、
はい、
でそのパセラの同窓会みたいな、
はいはいはい、
で彼女と別れてもう 4,5 年ぶりぐらいに、
はい、
こう彼女もう久々に会うわけよ、
はい、
でその時にあの時ほんとごめんねみたいな、
はい、
でもう周りのみんなも知ってるから、はい、もう時効だよなみたいな、
はい、
つったらその彼女がいや実は、うん、あの全然それで別れを告げたんじゃなくて、はい、でなんかその家族とも仲良かったのよ、
はい、
でその彼女は、まあ、片親で、まあ、お父様と、
はい、
で3人のお兄ちゃんがいてもうみんなで仲良くて、
はい、
でなんか週末にはこのダックスがその実家に行ってこうネタ見せする、
うん、
でお父さんにダメだそんなネタじゃんみたいな、
はい、何か分からないにしても、
うん、でそのお父さんもルミネに来てくれてて、でその決勝もう優勝見て、
はい、
あのあいつと別れてやれと、
え
あのあいつの優しさ知ってるだろうともうなすあいつはなすお前と付き合ってたら、ね、また毎週のようになすうちに来て なそうこういうもう堕落したなもう安定求めるから、はい、もうやっと掴んだチャンスなんだから、はい、お前から別れ告げてやれっつって、はい、彼女は別れる気なかったんだけど、はい、お父さんに言われてその電話をしてきたって
聞
いて、やだーっつって知らなかったっつって、
ちょっと主人公すぎだな本当
っていうの
何その話
で、その、まあ、最後に話すのが
まだあるんかい、
いや、だその30歳の、はい、矢島啓太が矢島になった日のライブでこの30歳の話をしたのよ、
はい、
そしたら、
はい、
俺全く知らなかったんだけどパッと思い出が出て、その、あの、まあ、頑固って言うんだけどその、はい、高校時代の彼女があ
の待ち合わせしてた
人、そう待ち合わせしてた、はい、頑固さんからお手紙もらってます
、
みたいな、で あのお手紙がもう読まれたんだけど、
はい、
結局あの私は、
はい、
あの日、
はい、
第一子が生まれたばかりで、
え
あの場所には行けませんでした、
うーわ、
あのヤジコは来てくれてたのかな、はい、みたいな手紙が、でいつも活躍見てますみたいな、でこれからも頑張って、あの30あの40歳45歳の約束にはこれからも行けそうにありませんが、はい、ずっと家族で応援してますえ頑固よりって来てて、
うーわ、
で僕で僕も鳥肌立って泣いちゃったんだけど、
はいはい、いや泣いちゃいます、俺今ちょっと泣きそうだもんなってい
やでもそっから3日ぐらい経ってその手紙ちょっとこう見返すじゃん、
はい、
えてか来なかったんかいと思って、なんか冷静に、
はい、いやいやいやいやいやいやいやいや、
そっちから、
いや絶対ならんってその感情に、
えなんかちょっと、いや俺がチャリでこの往復してる間、
いやいや全部の中でそれが一番意味わかんない絶対なりませんって来なかったんかいに、
来なかったんかいってムカついてきちゃって、
やっぱ
いやでもなんかやっとこの区切りがついたというか、
うん、もう全部がすっきりした日だ、
うん、
すっきりした日、
はあ、
来なかったらしい、やっぱ子供が、えごめんなさい本当にちょっとやばな質問だなと思って、
うんうん、
全部終わるまで聞かないようにしたんですけど、はい、その携帯の連絡先は交換しなかったんですか、うん、
しなかった、25でもしなかった、
それはなんでですか、
なんか触れちゃいけん、なんか聞くの嫌じゃん彼氏、いや別に恋愛感情はなかったけど、
はい、
彼氏いるとか彼女いるとか、なんかそういうの聞けないというか、
はい、
で改めて番号とかじゃないよねみたいな、その空気というか、
あもうどっちからいいともなく、
うん、そうそうそう、はい、そういう空気だった、
すさまじいすさ
まじ
い話ですよ、
だやっと最近解決したのは39歳で、
うん、じゃあもうこっからはもう全部気にすることなく、
気にすることなく
全部から研ぎ放たれた、
うん、
ネオヤジマリとして
見てくださいネオヤジマリをこっからは
いやー1時間ちょい喋ってましたね、
長
アフタートークで、
スタッフさんすいませんね皆さん
いやもう最高でしたよね
スタッフさん皆さん
ずっと聞ける話だったの全部
いや本当 もうありがとう話せた、また
これでも大変っすね、ヤジマリさんが、うん、っていうかそのスカちゃんさんがバーンってもっと今より行って、うん、その特集みたいなのをね、うん、組まれてというか、うん、で昔の話根掘り葉掘り聞きましょうで、喋、はいはい、れる尺じゃないじゃないですか、
喋れる尺じゃないしだってここまでもう全部話せたけど、
はい、
あの本来なら今あの4年半付き合ってる彼女と、はい、あのお母様との対立の話もまだここから聞いてたらここからがほんのあの今のヤジマリを苦しめてるこの
あそれはね俺もなんとなく聞きました、うん、確かに、うん、
まねまたこれはちょっと、はい、
そうですね、
また次回よ、
ヤジマリ義母仮の義母との対立戦争の、はい、いやおもろかった、
はい、ありがとうございます、なんかなんか
凄まじかったですね
ありがとうございました、
いやありがとうございます、なんかちょっとアフタートークになっちゃったんですけど、
はい、
告知かなんかもしありましたら、
あ告知かなんかはですね、
はい、
そんなね、はい、僕ら本当にあの言ってくれたその喋ってくることをしなかったの、もう、まあ、僕らの芸風的に喋ることは向いてないと思ってた
んで、
は
い、全然そんなことないですよ、今の話聞いてたんで、
そうこの芸人さんたちが言ってくれて、そのマネー、まあ、チームスカちゃんというマネ、はい、今日も来てくれてるマネージャー陣も話してきましょうということで、はい、先週からあのスカちゃんのワンチュッチュラジオカッコ仮というのがあの始まりましたのでね、
それはあの媒体というかスタンド FM、
あスタンド FM で、はいはい、もうそこではもう尺も気にすることなく、
はい、
喋っていくので、ちょっと気になった方はね、
はい、
あのスタンド FM さんの方でワンチュッチュラジオカッコ仮という、
だからもう話したい話がもうどんどんどんどん増えていくわけですから、
う
ん、
そうですね、
ちょっとこれは今日のラジオ聞いてくれた方も必聴なんで、ちょっとよろしくお願いします。
皆さん長々と、
いやとんでもないです、もう最高にしびれ、本当かこれっていうか本当の話かこれ全部
本当なんだよな、
かつい話だったな、はい、ありがとうございました。本日のゲストスカちゃんの矢島さんでした。本当
ありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。
グッバイエンターテイメンツ
、また来週も聞いてください。ありがとうございました。
バイバイ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。